東京日本橋の武田薬品工業グローバル本社に伺っています。日本鑑賞の岩崎雅人さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岩崎さんは前橋市のご出身だそうですね。
そうですね、私は高校卒業まで前橋で過ごしてました。ちっちゃい頃、
はい、
私実は喘息がひどくて、発作が出るとですね、脇で母親が泣いてたりとか、それから父親が空っ風の中をね、お医者さんに連れてってくれた、そんなことよく覚えてますよ。結果的にはその時の経験が元で、医療に関係する仕事を選んだんだというふうに思いますね。
高校までが前橋ですか。
そうです、
はい、ということでご友人もたくさんおられ、
そうですね、
きっとこの放送を聞いてくださってるんではないかなと思いますが今日は岩崎さんの本音に迫っていきたいと思います。はい、1985年に武田薬品に入社したそうですが、どのようなお考えで武田に入社をされましたか。
いや実は私薬科系の大学に入って、
はい、
大学院に残って動脈硬化に関する研究してたんですね。で深夜までラボで実験してた時に私の友達が来てですね、
はい、
いきなりお前は研究者に向かないというふうに言われちゃったんですよ。正直言って大変ショックを受けました。でも、それがきっかけになって、どうせだったら全く反対の営業の分野で頑張ってみようかなっていうふうに決めたんですね。ただですね、その時大学院生に営業職の募集は全くなかったんですよ。しょうがないんで、
はい、
人づてで名簿を入手しましてね、営業で頑張ってそうな人わかんないんだけどなんとなく勘ですよね。でその人探して直接電話したんですよ。で電話で私の状況を説明して、そしたらば、その方が武田の人事につないでくれたっていうことです。
それが今につながってるって運命の出会いですね。
かもしれません。だから今考えてみれば本当に感謝ですよ。
そして入社をされますが、当初はどのようなお仕事をされていたんですか。
入社後約10年はですね、現場で営業っていうのをやってました。最初に自分で決めたそのキャリアゴールのその研究というのをやめて営業職を選んでますので、それは頑張りましたよ。でとにかく営業成績は良かったですね。その成果もあってだと思いますけれども、その当時、新設された糖尿病薬のマネージャー責任者、プロダクトマネージャーっていうんですけども、それになりました。でここでまた次のターニングポイントが来るんですよ。
そのターニングポイントっていうのは何ですか。
その仕事の中でですね、私は糖尿病の専門医の先生方から、日本の糖尿病治療の実態っていうのを聞いて、また自分自身で現場を見る機会があるわけですよね。でそこでですね、その当時は地域だとか、それから診療する医師によって診断治療、それから治療の結果、これに大きな差があるっていうふうなことを知ったんですね。そりゃショックですよ。医療ってやっぱり人を救うっていうのがね、ベースにあるべきだと思ってるんですが、地域だとか見てもらった先生によってね、治療の結果が違うって、これはね私にとってはちょっと許せないというか、もう信じられないような世界なんですよね。で糖尿病治療の標準的なそのモデルを作りたいなっていうふうに思っちゃったわけなんですよね。でこの思いだけで、エボリューションプランって言って自分は呼んでたんですけど、革命計画ですよね。もうこれを作ってそのプランに従って、本当に全国駆け回ってたっていう感じですかね。あの時の自分の経験がですね、その後の私のキャリアを決めたっていうふうには間違いなく言えると思います。だいたい30半ばぐらいだったんじゃないかなと思いますけどね。
ここでの大革命が次につながっていくのでしょうか。武田は2000年代に入ってグローバル化を加速、岩崎さんはその転機となるタイミングでアメリカに渡り一からオフィスを立ち上げるなどリーダーとして活躍されたそうですね。
活躍されたっていうふうにおっしゃいましたけども、実を言うと活躍っていうよりは生き延びたっていうのが正解かもしれません。
どういうことですか。
その当時私は製品戦略部の部長、責任者としてグローバルに出ているその進出地域のパイプラインの構築を 業務にしてたんですよ。
パイプラインを作るというのはどういうことですか？
医薬品ってですね、はい、だいたい研究開発に10年以上かかるんですよね。で、10年先のことを今仕込んでいくわけですよ。ですから、
はい、
10年先の医療がどうなるかっていうのを考えながら、うん、こんな薬がきっと必要になるだろう、でこんな薬があったらこんなことが実現できるよねっていうことを考える、
はい、
まあ、それがあの原点なんですよ。でもあの医薬品ってあの特許切れるといきなりあの売り上げが大きく落ち込んでしまうので、うん、まあ、特許があるうちに、
はい、
次の特許のあるものを取って結びつけていかないといけない、
うん、
で特許があるうちにその利益で次のものを買ったり、
うん、
研究開発をする必要があるんで、例えばどういう品物をいくつ取って、はい、でそれを次のその将来にわたるビジネスに結びつけていくか、うん、まあ、こんなのを考えるってことがパイプラインを作っていくってことですね。ところがアメリカですとかヨーロッパの販売会社からは、海外経験のない私マサトがグローバルの製品ラインナップを考えるなんて不可能だ、もうナンセスっていうふうにですね、大ブーイングを受けました。で、まあそんなんだったらアメリカに行っちゃおうと、で自分の部門の一部をアメリカに移しちゃおう、まあ、これがあの私の発想だったんですね。で一番最初にしたのが、まずあの場所も分かんないし、自分のアシスタントを雇うこと、それからあの次に自分のオフィスを探すこと、もうこの2つですよ。
でもそのぐらいは準備してくれなかったんですね。
いや、そりゃやっぱりね、大ブーイングを受けていってますのでね、誰も来いとも言ってくれてるわけじゃないし、
は
あ、で結局ですね、米国にあるあの本社のビルには入れなくて、
はい、
あの本社から車で15分ぐらい離れたところだったと思いますけど、
うん、
書類の保管をやってるね、あのビルがあって、そこの2階が空いてたんですよ、
はい、
でそこにあのオフィスを開いて、
うん、
活動を始めました。で米国本社のビルに毎日のように通って、誰か一緒に仕事しないって言ってリクルートしてたっていうのが私の最初の仕事ですよ。で結果的にはね、はい、なんだかんだ言って国籍が多様な約20名ぐらいのメンバーが揃ってくれたんですよね、
はいはい、
ところがですね、
はい、
そこで言われたことは、
はい、
マサトの言ってることはわからない、その意味が私の英語がわからないわけではなかったんだっていうふうに気づいて、
うん、
ああよかった、英語は伝わってたんだなっていうふうに安心したっていうのもあの実感ですよ。ただ同時にね、当然がっかりしますよね、はい、もう大がっかりですよ。
うん、
でその後その時のメンバーに、まあ、あの私マサトに辞めさせたいこと、それから始めさせたいこと、
は
あ、それからマサトに続けてほしいこと、
うん、
これを私抜きであの話し合ってもらって、
は
あ、匿名でフィードバックをもらい、自分の行動をあの見直したのを今思い出しました、
うん、
まあ、その過程で学んだのは、
はい、
育った環境とかね、
うん、
それから受けてきた教育、食べてたもの、はい、着るもの、宗教、
うん、
みんな違うわけですよね、
うん、確かに。
だから全く違ったメンバーと一緒にね、仕事して成果出すっていう時は、
うん、
何が必要かっていうと、
はい、
そのみんなが個々に違うっていうことをあの尊重すること、
うんうんうん、
それからその違いを超えた共通なゴールっていうのをみんなで一緒に持つっていうことかなっていうふうに思いましたよね、
うん、
これは大きな学びでした。
はあ、
だから例えばさっきの糖尿病の話なんかでもそうなんですけど、
はい、
この薬をこの国でどれだけ売ろうとかっていうのはね、それはもう国によって違うし、医療制度も違うので、それはもう個々の国ごとでやったらいいんだけど、この薬を通して世の中の人の糖尿病のね、
はい、
治療でこんな成果出そうよ、動脈硬化減らそうよ、
うん、
網膜症減らそうよ、
うん、
どのぐらい減らそうよ、これはね共通のゴールで結構みんな響きますね、
うんうん。グローバルリーダーとして一番必要なものは何だとそのご経験から思いましたか？
その時に思ったのは、とにかく違いをきちんと理解すること。今世の中で議論をしてて難しいのはね、何かっていうと、
はい、
正しいことと正しいことの戦いが多いんですよ、
う
育ってる国違うでしょ、受けてる教育違う、はい、それで宗教も違う、だからその人たちにしてみれば正しいんですよね、
正義ですもんね、
正義なんですよ、
うん、
でその正義 VS 正義の中から、うん、本当に何が今必要なのかを選ぶのが難しいんですね。で昔はね、どちらかというと正しいこと VS 間違えてることだからみんな分かりやすかった、
うん、はい、
だその違いっていうのを正しく理解してからでないと議論しても噛み合わないですよね、
うん、お互いの正義が違うわけですもんね。
そうですね、
はあ、でも視点によってそれだけ目指すもの正しい正義が違うというのをどうやって調整していくんですか。
調整じゃないんですよね。
え、違う、
認め合うことなんですよ。
認め合う、
ええ、本当に理解すること、
はあ、
だから隣の人に関心持って、
ええ、
本当に理解することが見かけでは無理だと思います。私もいろいろスモールトークでなんとなく場を和まそうとしたんですけど、まず英語の能力がない、
いやいや、
それからいわゆるテレビ見ててもね、なんでアメリカ人ってこのギャグで笑うんだろうって、うん、全く面白くない。逆に日本のテレビ見てもそうだと思うんですよね、
うん、
だからそういう小技はね、あんまり聞かない、
通用しないんです、
ね、通用しない、少なくとも私には通用しなかった。
はい、まだまだお話は伺っていきたいと思うんですけれども、次のお話を伺う前にここでちょっと一曲お届けしたいと思います、はい、まあ、そういったグローバル経験もお持ちの岩崎さんですから、やっぱりここで選ぶ曲は
これね、実はアメリカで生活しててね、うちに帰って一人になるでしょ、
はい、
とね、一日振り返って、まあ、失敗だからなって落ち込むこともあるんですよ、
うん、
まあ、正直言うと落ち込むことばっかなんですよね、はあ、でそんな時ね、よく聞いたのがアメリカンドリームを実現する、まあ、ボクサーの映画ありますでしょ、はい、ロッキー、あれのテーマなんですよ。これね、元気出るんですよね。
結構聞いてました。
まあ毎晩かな
ちなみに最近はもう聞かないです。
最近も聞いてますよ
戦ってるんですね今も。
いやいやいや、あれいいですよね
それではお届けしましょう、ロッキーのテーマです、
はい。